今読まれた箇所の中で、あなた方は何を食べようか何を飲もうかと心配するのはよしなさいと、気をもむのはやめなさいというふうに言われてますけど、夕ご飯の準備をしている方は心配しますよね。今日何を作ろうかってやっぱり考えるんじゃないですか。イエス様それダメって言ってるんですか。そうじゃないですよね。だから誰に向かってイエス様がどういうシチュエーションで語られたかっていうことをきちんと理解しておかないと、聖書の言葉を読んで、ね、今日何食べようかな、信仰的じゃないからねそれとかっていうふうに言ったら、それはもう全然聖書の読み方として違うわけですね。また自分の持ち物を売って施しなさいって言われているけれども、これ誰に向かって語られているのかっていうこともやはり知らなければいけないことであるし、またイエス様が当時どういうような生き方をしておられたのかということを知る、それも大事なことです。表面的にここを読んでですね、自分が養わなければいけない家族がいるのに、財産全部売ってね、寄付しちゃって、自分の妻や子供、あるいは夫や子供が困る、生活に困るようなことをしては絶対にいけないんです。いいですか？それはもう絶対にダメなんです。だから聖書を読むときは気をつけなければいけないんですよ。どういうコンテクストで誰に向かって語られているのかということを知る、それはすごく、だから自分に語られていないことについて誤解して、イエス様はこういうふうに言ってるから自分はこうする、家族なんか捨ててとかっていうふうに言ったら、それは間違ってるわけです。ここら辺のところのね、見極めはすごく重要です。だから聖書は本当に解釈しながら読まなければ間違えるわけです。それからイエスは弟子たちに言われた。ですから私はあなた方に言います。何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配するのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです。で、この前の部分はね、先週学んだこの前の部分はイエス様は群衆に向かって語られてるんですね。群衆に向かって、でそこでは愚かな金持ちの例えと言われる、お話をなさったんですが、そこでイエス様がおっしゃったのは、どんな貪欲にも気をつけよ、注意せよということをおっしゃった。で今度は弟子たちに向かって語っておられるわけです。これは群衆に向かって、全ての人に向かって語っているわけじゃないということをまずここで注意しなきゃいけないわけです。これ弟子たちに向かって語られている。でつまりこれは何を意味しているかというと、イエス様が自分の生き方をまず示していらっしゃるんです。自分はこういうふうに師として、教師として、私自分の生き方はこうである、私についてくる者たちは私と同じ道を歩めということをおっしゃっているのであって、全ての人に向かって言ってらっしゃるわけではないわけですね。でイエス様はこれはサフライという、ユダヤ人でキリスト教学者がイエスの研究をしている人がいるんですね、何人かいます。ユダヤ人でありながらそのイエス・キリストを研究している人が、いるんですが、その中の有名な人の一人です。でこの人が書いた本の中にイエス・キリストはどういう、言うならばどういうユダヤ教徒だったのだろうかということを研究しているわけです。イエス様はユダヤ教徒だったんです。イエス様はキリスト教徒じゃないですよ。ユダヤ教徒だったんです。 キリスト教というのはイエス様が天に帰られた後に始まっているわけだから、イエス様はユダヤ教徒として生活なさっていたわけですが、でイエス様は経験派と呼ばれるパリサイ派の一派、まあ、皆さんパリサイ派というのとサドカイ派というのは聞いたことがあると思います。でその中のパリサイ派の中に経験派というグループがありました。そのイエス様はこの経験派と呼ばれるパリサイ派の一派と強い共通性を持つということを、研究で明らかにしている人なんですね。このサフライという人はね、そういう研究をしている。そしてこの経験派っていうのはどういう、グループだったかというと、自ら私有財産を放棄して貧しい人たちに与え、自ら貧しいものとして生きていたグループだったんです。で、これも誤解されていることあるんですよ。イエス様は貧しい家庭で育ってないんですよ。イエス様は貧しい家で育った、貧しい大工の家で育ったイエス様っていうような賛美歌もありますけど、あれは実は違うんです。20世紀後半になってから、後半というかもうかなり最近ですけど、ナザレの近く、イエス様が育ったナザレという村がありますね。昔はもう本当に貧しい村だって思われてたんですよ。存在しなかったんじゃないかって言われるほど名前が出てこない、そういう貧しい村だと思われてたんだけど、実は貧しくなかったんです、ナザレは。ナザレの近く、数キロのところ、ナザレから数キロのところに、ツポリっていう、当時のガリラヤの州と、州の都がの遺跡が発見されました。もう非常に大きな遺跡で。そして、ナザレは、そのツポリの建設のために、労働力を供給する村だったんです。だから、ヨセフもね、イエス様の養父のヨセフもイエス様もそのツポリで働いていた。イエス様は少年の頃、父ヨセフと一緒にツポリに行ってそこで働いていたことは確実だという、そういう、文献があります。で、まあ、そのツポリっていうのはローマ風の都市であって、偶像なんかもたくさんあったんですね。でそういう中でイエス様は そういう環境でイエス様は育ってるんですよ。で大工っていうのは知的なレベルが高い人で、周囲から尊敬されてた。それで少なくともヨセフの家庭はね、貧しくはなかった。十分な収入を得ていたわけです。だけどイエス様は伝道を始めた時にそれらを全部捨てたんです、自らの意思で全部捨てたんです。そして、まあ、またそのサフライという人が、説明するには、神に対する強い信頼と奇跡を引き起こす疑いなき祈りというのがこの経験派の人たちの特徴であって、イエス様もこのグループの中にいたんではないかという、そういう歴史的な研究をしている人たちがいるわけなんですね。だからイエス様はこういう生き方をしてたんです。自分の持ち物を全部放棄して最も貧しいものとして生きていた。そして弟子たち、イエス様についてくる、ついてくる弟子たちに向かっては死と同じ道を歩もうと思うならばこういうことだよということを教えていらっしゃるわけです。だからそれ、イエス様に生きて歩いてついていける人とついていけない人といるでしょう。だからイエス様とそういう同じ道を歩いていける人とそうでない人たちはやっぱりいるわけですよ。だから私たち一人一人ね、そういうふうな導きを与えられる場合もあるし、そうでない場合もあるわけ。で、まあ、もうちょっと言えば、 ペテロはイエス様についていってたけど、全財産放棄してないですよ。だって船持ってたんだもん。イエス様を乗せて外来港を動き回るための船持ってるでしょ。だからペテロは全財産放棄してないですよ。だからこれはイエス様が自分の生き方を示してるんです。だからね、ぜひね、誤解しないでもらいたいんです。誤解しないでもらいたいんです。ルカの福音書の中でイエス様は、貧しい者たちは幸いです、貧しい人たちは幸いです、神の国はあなた方のものだからだっておっしゃってますけど、これは本当にお金がない人たちのことだったんですよ。マタイの福音書では心の貧しい者たちっておっしゃってますけど、ここでは貧しい者たち、それは自分の全財産を放棄した人たちのことを言ってるんですね。弟子たちに向かって語られた。また、社会的な事情によって貧しい生活を強いられている人たちもに向かって語られている。イエス様はね、恐れるなっておっしゃったでしょ。で、聖書の中にね、恐れるなっていう言葉、恐れるなとかね、怖がらなくてよいとか、恐れてはならないという言葉が何度も出てくるんですけど、その時神様は必ずね、理由をおっしゃるんですよ。恐れるな、アブラムよ恐れるな、私はあなたの盾だとおっしゃる。虫けらにあやこぶ、恐れるな、私があなたと共にいる。恐れるな、私があなたと一緒にいるからとおっしゃる。今日ご一緒に読んだところでも、恐れるな、私があなたをあがなったからだ、私があなたと共にいるからだとおっしゃる。だからね、恐れるなっていう時に、ただ単に勇気出していけっていうことじゃないんですよ。勇気出していけっていうことではなくて、まあ、それが全くないわけじゃないけれども、理由が必ずあるんですね。神様が恐れるなっていう時には理由があるんです。恐れなくてもいい理由、実態があるよ、だから怖がらなくていいんだよとおっしゃる。どのようにおっしゃってるか、命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからだ。カラスのことをよく考えなさい。カラスっていうのはね、当時イスラエルでは汚れた鳥と言われていて、食べることは禁じられていました。つまりカラスは汚れたものと言われてたんですね、当時のイスラエルでは。そういう汚れたものとして言うならば、まあ、価値が低い、鳥の中でも価値が低いと思われていたものですら神様は守ってくださっているよ。種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。それでも神は養ってくださっている。あなた方にはその鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょうか。あなたの命は最高に尊いものだよ。あなたの体は最高に尊いものだよ。神様がそれを最高に尊いものとして養ってくださっているんだから、恐れなくて大丈夫だよとおっしゃるんですね。よく誤解されることがある。それは神様は私たちの魂、心は守ってくれるけど、体のことについてはそれほど守ってくれてないんじゃないかって思っている人たちがいるんですね。どうしてか、魂は神様とね、交流を持つことができるけども、体は切り離されてるっていう、そういう誤った考え方を持っていると、神様がこの体をどれほど愛してくださっているのかっていうことが分かんなくなっちゃうんです。 神様がこの体を本当に愛してくださって、心配してくださっているということを知れば、心配しなくても大丈夫だということが分かってくるんです。何度も何度もこの教会での礼拝で申し上げてますけど、あなたが心配する以上に神様はあなたの体を愛してくださっています。あなたがあなたの体を愛する以上に神様はあなたの体を愛してくださっている。だから心配しなくてもいい、心配しなくてもいい。あなた方のうちの誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。こんな小さなことさえできないのなら、なぜ他のことまで心配するんですか。これイエス様のは、まあ、ユーモアというか皮肉っていうか、イエス様皮肉飛ばすんですよ、皮肉を。あなたは自分の命をちょっとでも長くすることできないでしょ。自分の命を長くすることできますか。ちょっとでも長くすることできないでしょ。自分の思い通りにならないじゃないですか、自分の命だったら。なんで自分の思い通りにならないものについて心配するのかっていうわけです。自分の思い通りになるものについていろいろ考えたらいいですよ。例えば今度新しい車買おうかな、何色にしようかな、赤がいいかな、青がいいかな、黒がいいかな、もうそれはもう十分悩んでください。それ悩むこと全然罪でも何でもないから、もう悩んだらいいんですよ。本当に悩みに悩んで、そして自分で決めていけばいいんです。だけど自分の命はどうですか。決められないんですよ。自分で決められないことについて何で悩むの、何で思い煩うのかって言ってたんですよ。まあ言われてみたらそうですよね。だけど自分では思い通りにならない、その命を神様が心配してくださっている。だからこの方に信頼すればいいんだ。もう自分で自分を変えられないでしょ。変えられますか。私は変えられないですよ。私は変えられない。変えられなかった。自分でね、自分を自分の思い通りに変えられないんだったら、もう自分について思い悩むのをやめましょうってイエス様おっしゃってるんです。だから何度も言うけど、変えられるものは変えたらいい。だけど変えられないものは変えられない。もう悩むのをやめよう。あなたは主のものだ。主があなたのことを心配して、あなたを尊く用いようとしてくださっている。神様あなたを用いたいと思っていらっしゃる。あなたの体をほっとくわけがないんですよ、神様が。草花がどのようにして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装ってはいませんでした。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。信仰の薄い人たちよと言われる。神様はね、罪を犯して楽園を追放されるアダムといえば人とその妻に革の衣を作って着せてくださっているんです。創世記に書いてあります。楽園を追放される時にアダムとエバは裸ではありませんでした。自分たちが作ったイチジクの草のイチジクの葉っぱで作った、腰身のをまとってたわけでもありません。神様は羊を一頭ほふって、二頭か三頭かわからないけれど、彼らに革の衣を作って着せてくださったんです。また ここでね、野の花と言われているものはね、アネモネだと言われている。アネモネ、イスラエルにはアネモネがたくさん、いっぱい生えてます。雨が降るとね、アネモネが、咲くんですけども、その栄華を極めたソロモンでさえその花の一つほどにも装ってはいなかった。今日は野にあって明日は野に投げ込まれる草さえ、神はこのように装ってくださるならあなた方にはどんなによくしてくださることでしょう、という。もう随分このキリストの平和教会を始めて言われた初期の頃でしたけれども、12月の24日にね、イーブ礼拝をここで早稲田法師園でやってたことがあるんですね。で、最初の頃、十何人イーブ礼拝に来てたので、数年続けたんですけど、ある時一人しか来ない時があったんです。で、それ以降もうやめたんですけどね、イーブ礼拝するのやめたんですが、その最後の一人来られた方は悩みを持ってらっしゃった。そしてその礼拝が始まる前に、その悩みについて私は話を以前から聞いていましたけれども、そして非常にこう綺麗な格好をねしてこられた、結構裕福な方だと思います。でところが礼拝が終わった時にもう本当に礼拝中に大泣きなさってね、その方でお化粧が全部崩れちゃったんですよお化粧が崩れちゃったんだけども、ものすごく輝いて、顔が輝いてた。で、自分でね、どれだけね自分の顔が輝いているかわからないもんだから、こんな顔では帰れないとかっておっしゃってましたけれども、でも本当に顔が輝いて、本当に素晴らしい喜びに満ちた、精霊の喜びに満ちた顔をしていらっしゃいました。もうどんなお化粧も、どんなにお化粧してもこの輝きは出てこない。そういう輝きを神様は私たちに与えてくださるんですよ。精霊の喜びに美しい表情、命が満ち溢れる。そうすると本当に美しくなる。命なんです。命が満ち溢れたら本当に美しく輝く。このように神様は私たちを満たしてくださるんです。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな子供がね、一人になってお腹が空くでしょ。じゃあ何て言いますか。食べ物って言いますか。ご飯とかって言いますか。おにぎりとかケーキとかって言いますか。言わないでしょ。お母さん、ママって言うんじゃないですか。違います。違う。だけど僕たち神様にお祈りするときに、いろいろ困ったことがあったときにね、おにぎりとかって言ってんじゃないですか。ね、具合が悪い時にね、神様を求めずに、神様を求めずに癒しだけ求めてしまうってことあるよ。それはまさにね、お腹が空いた子供がね、ご飯って言ってるのと同じですよ。親がやってきたら語りかけてくれる、抱きしめてくれる、安心感を与えてくれる、食べ物をくれる、汚くなった服を脱がせてきれいな服に着替えさせてくれる、汚れた体を洗ってくれる。 だからイエス様はおっしゃるんですよ。あなたに必要なものが父なる神様と一緒にやってくる。だから神の国と神の義をまず第一に求めようっていうのはそういうことなの。ご飯とかって言うんじゃなくて、天のお父様って言って祈れって言うんです。あなたを通してね、神の国がこの地に作られていく。あなたを通し、あなたによって神の支配が、神の恵みの統治がこの地に満たされていく。神様はそのことを期待して、そのことを信じて、私たちを信じてくださっている。だったら私たち、それを成し遂げるまで私たちの体が失われることはない、当たり前だって言うんです。この当たり前のことを理解しなさいとイエス様おっしゃっているんです。あなたを通して、神様あなたを用いて、この地に、この世に神の支配、愛の支配を確立したいと思っていらっしゃる。あなたに与えられる、あなたに与えられているその働きが成し遂げられるまで神様があなたを見捨てるわけがないだろうというんです。私はこのキリストの平和教会でもね、体の具合が悪い、病気の癒しのために祈ってくださいって言われることありますけれども、もちろんお祈りするんですけれども、その時私がいつも、ね、願い祈ることは、神様あなたがこの方に与えていらっしゃる働きを、働きが完成されるまであなたはこの方を必ず支えてくださいますね、そのために癒してくださいますね、それをあなたの御心のままになしてくださいと私は祈ります。使徒の働きにパウロという人が出てきますけれども、パウロは復活の主イエスを述べ伝えたことによって捕らえられて2年以上牢獄に入れられました。でその後、ローマ皇帝による裁判を受けるためにローマに船で護送されることになるんですけれども、まあ、船の乗ってた船が難破して、もう助かる見込みがなくなって、もうみんな乗組員も全員がもう死ぬって思ってた時、使徒の働きの27章24節でこういう、主の使いが、主が、主の使いがですね、パウロに現れていった。恐れるなパウロ、あなたは必ずカエザルの前に立つ。あなたはカエザルの前に立って主イエスの復活の証人として証しをする。だからあなたはここで失われることはないっておっしゃった、言われたんです。そして神はあなたと同棲している人々を皆あなたにお与えになった。あなたがこの働きのために立てられていて命を救われるの、そのことによってあなたの周囲にいる人たちもみんな生かされるんだと言うんですね。すごいことですよ。周りのみんながもうダメだ死ぬって言ってた時にパウロは立ち上がるんですね。必ず神があなたに与えた働き、それが完成するまであなたは失われることはない。だから私たちが本当に願うことは何か、神様あなたが私に与えてくださっている働きを完成するまで完成させてくださいと、いや、いつまでも死にたくないから完成させないでくださいって言うのだけじゃなくてでもそれは私のね、 願いでもあります。あなたが与えてくださっている働きを完成したときには、成し遂げたときにあなたのところに引き戻してください。それは本当に私たち一人一人の、それが私たち一人一人の願いであればいいなと思います。だけどそれが成し遂げられるまでは、神様はこの体を必ず守ってくださる。ここに主イエスに対する信頼があります。でもうだからもうさっきから何度も言ってるようにね、苦しい時があったらおにぎりって叫ぶんじゃなくてね天のお父様って言って叫べとイエス様もおっしゃってるんです。それが神の国と神の義を第一に求めよう。そうすればあなたに必要なものは天のお父様と一緒にやってくる。創世記の28章15節。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻す。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。神様が私たち一人一人に与えてくださっている働きがあり、約束がある。神様はそれを必ず成し遂げてくださる。お祈りをしましょう。天のお父様、今日も聖書の言葉を通してあなたが親しく語りかけを教えてくださったことを感謝いたします。天のお父様、私たちは苦しい時、あなたご自身を良い求めることができるように導いてください。そしてあなたが一人一人に与えてくださっているこの存在の目的、あなたが成し遂げさせようとしてくださっていることを成し遂げるまで、この体が失われることはないということを私たちが本当に深く知ることができるよう導き、御霊を注いでください。しかし主様、そのことが本当に分かってくるときに、私たちはあなたが成し遂げようとしておられることを完成させてくださいと祈るものへと変えられていくことも感謝いたします。主様、どうぞあなたの御思い、御心を私たちの存在を通して表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。